聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、エステル記4章14節から17節、旧約聖書866ページです。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時、このような時のためかもしれない。エステルはモルデカイに返事を送って言った。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。三日三晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の次女たちも同じように断食します。そのようにした上で、法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。モルデカイは出て行って、エステルが彼に頼んだ通りにした。このところから、もしかしたらこの時のためと題して、高見沢先生に御言葉を取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ほぼ1年近くで、お話を聞いてから経ちましたけど、ようやく来れたなというね、そんな感動を持ってお邪魔しております。朝方には文教の時には、モンゴルキッズの家というのはどういうふうに神様が始めるように導いてくださったのかをお話しさせていただきました。私自身なんでモンゴルなんだろうっていうね、ことは疑問に感じました。考えてみると、アジアの中にはたくさん国あるんですけど、モンゴルはそんなに名の知れた国なのに、今は人口が330万しかいない、小さな国なんですね。で、小さな国の中のマンホールチルドレンっていうね、こう見捨てられたような小さな存在に神様の目は止まっていて、その子たちをあなたは何ですかね、お手伝いしなさいって言われたんだなと思いました。神様の目は小さな存在、小さな人たちに目が向けられているんだなということで、聖書を見ると、実は聖書の中で神様が用いた人物というのは皆小さい存在です。弱い存在で、失敗したのに後で用いられるとかね、そういう存在ばっかりなんですね。で、今日私たちが読もうとしているエステル記のエステルも、小さな存在が神様によって大きく用いられた一人なので、一緒に読みたいなと思います。女性の名前がタイトル の聖書の本というのは2冊あります。聖書の中のこの巻ですね、2冊あります。一つはルツ記、ご存知でしょう、ダビデがどういうふうに生まれてきたのかでやって、でもう一つがこのエステル記です。で、ルツ記はダビデが始まるところの話なので、言ってみればイスラエル民族の始まりなんですよ。そして、イスラエル王国の始まりですね。で、その王国の終わりがエステル記なので、始めと終わりを女性がこうしっかりと収めているっていうのもね、なんか励まされることなんですが、エステルというのはヘブル語じゃない、ペルシャ語で星、エスタールでしょ、スターというのが入ってますように、星という意味があります。ところが彼女にはもう一つ名前があって、ハダサという名前がありました。こちらはユダヤ人の名前です。考えてみると、ユダヤ人が、捕囚されて、そしてアッシリア、そしてバビロニア、ペルシャね、というふうにこう後で国が変わっていくんですけど、それちょっと見ましょうか。こういう感じなんですね。エジプトに400年、430年もイスラエルのヤコブのね、子供たちがいたんですが、ヨセフがいたんですが、でその後ずっとエジプトにいて、出なさいって言われてね、物が豊かな国に出なさい、でイスラエル王国が約束の地で起きました。で、それが御心にかなわなかったので、国が二分されて、北イスラエルと南ユダになりましたよね。で、北イスラエルの方はアッシリア帝国に、捕囚されて、もうやっつけられて、連れてかれて奴隷になってたんです。 その人たちも残ってるし、新たに南ユダも、まあ、少し長引いたんですけど、神殿があるので長引いたんですけど、そちらもバビロンが襲って捕囚しました。ユダヤ人は使える民族なので皆殺しにしない、奴隷として使うわけですね。でそれでバビロンで、こういう時にだからユダヤ人はいっぱいこういう国に行ってるんですね。その後入ったのがペルシャなんですけど、このペルシャの時代に、いたのがこの、エステルだと思ってください。そしてその後、まあ、エズラとネヘミヤで国もう一回帰っていいよって言われるってね、ペルシャの後に帰還する人たちが出てくるわけです。これちょっと歴史のこんな流れを頭に入れておいて、そしてまあ考えてみるんですが、このエステルのいた時代、ペルシャはもう世界の大国だったんですよ。これ見てください、ペルシャの領土ですけど、一番東側はインダス川ですからインドです。そしてずっとずっとずっとずっと行って右の方行くと、もうギリシャ、エーゲ海のあたりまで行ってますから、トルコはもう全部入るわけですよね。で南はどうか、エジプトまで行ってるんです。すごい大国ですね、ペルシャ帝国です。まあ、ここでのお話になります。このね、広いところをペルシャ帝国が治めるっていうことは、今ある国考えたって、インドからインドでパキスタン、イラク、イラン、トルコってもう違う、言葉も違う、文化も違う国々を全部こうカバーしていますから、簡単じゃないですよ、これを治めるのはね。でそれで王様はその時はクセルクセス王、でこの人がこの国を全部治めるためには、その各地域の貴族からしっかりと参勤交代みたいに戸様をしっかり押さえとかないとダメですよね。それで州の各州127州あったんですって、この帝国の中に127州の貴族を集めて自分の権威をこう、まあ、見せると言いますかね、だからしっかりと私についてきなさいってなんか見せつけるようなところがあったみたいで、まあ、貴族を招聘しました。6ヶ月ぐらいかかってるんです。でなんでそんなに宴会長くしたのかなと思ったら、これだけ文化が違うと食べ物にしろ言葉にしろ違うので、やっぱりなんていうかね、それに合ったものを旅してくるのを考えたりすると6ヶ月ぐらいかかるのかもしれませんね。でこのプロジェクトの終わりにみんながよくやったので、クセルクセス王がじゃ あの打ち上げしましょう。打ち上げた時ね、もういい気分になってお酒が入ってもうとんでもないこと言ったんですよ。王妃ワシュティに冠かぶって出てこい、これまあどういう意味なのかなって言うんですけど、まあ、人によっては冠だけかぶって出てこいって言われたんじゃないかっていう考える人もいます。書いてないので推測なんですけど、そんなことは沖崎さんいくら王の命令でも聞けないってそれに従わなかったので、王の命令聞かないっていうのはもう人生の終わりですよね。でその後沖崎さんが外されて、そして沖崎さんはいなくなっちゃったクセルクセスはちょっとがっかりして、すごく気落ちしてた時に、その側近たちがね、じゃあちょっと新しい奥さんを見つけようかって言って、王様に元気つけるためにね、127の州から若くて美しい女性を呼んできますから、お妃探しをしませんかって言うと、王様ちょっと元気になるんですよ、ね、それで、こんなのがもう早馬の伝達者に伝えられて、もう全部言語も訳されて、その127の州に全部に伝わりました。そこで127の州は次の沖崎はうちからってみんな思いますよね。でその地域の最高の候補者を選んで磨きをかけて、この首都ペルシャの首都シュシャン、ね、当時はシュシャン、今はスサと言いますけどね、そこに送り出そうというわけですよ。各州とももう見目麗しく知性があり家柄は、ね、良い、そういう人たちを選んでなおさらに訓練して送ったことでしょう。そうやって少なくとも127人候補者がいますね。その中になんとこのエステルが入るんです。でエステルが住んでたのはシュシャンです。ペルシャ帝国の首都ですよ。首都から選ばれる候補者ってね、ピカイチのピカイチでしょ、普通だったら、ね、銀座とか 六本木とか歩くとちょっと雰囲気の違う女性がいるじゃないですかね。そんな感じ、ちょっと雰囲気が違うぐらい、それが首都の持っている力でもありますよね。そこから選ばれるとしたら、なおさらに磨きがかかった家柄の良い、そういう人たちが選ばれてくるのが主者の候補のはずなのに、エステルが選ばれます。ちょっとここでね、想像力を働かせてみましょうか。どうやってエステルがこの候補の中に入ったのかな。私が映画監督だったら、ここのところどうやるかなって、映画ね、どうやるか、兵隊たちっていうかね、その担当者なんかは特に目を光らせながら、いろいろ誰か候補者いないかなみたいにいるときに、どっかね、人が集まるとこ、市場でしょうかね、ちょうど通ったら、もう光、もう輝くような麗しい女性を目に入るんです。でも、もう離れなくてね、もう馬車をずっと行くのにもずっとなんかこう目が追ってしまうような、そんなね場面を映画だったら作りたいなと思うんですけど、そんなことだったでしょうかね。で、あの女の子をちょっと調べてほしい。いや、分かりません。誰なのか分かりません。素性は分かりません。でもね、ほっとけない、落とせない、素性が分からない、まあいいから連れてこいになって、で連れてこられて候補者の中に入っていくんです。何もいくつもいくつも、その何て言うんですかね、選考の過程があるでしょ。毎回素性が分かりません。だけどそこから外れないんです。ずっと候補者で残って、最後の主者の候補者の一人なのか二人なのか、その中にエステルが残っていたということなんです。彼女はさっきも話した通りユダヤ人ですね。補修の民なので、非支配民族です。親がいないんですよ。もう親二人とも死んでしまって、普通親が死んだらおじさんおばさんに、見てもらいますね。おじさんおばさんもいなくて、いとこのモルデカイが養父になってるんですよ。なんと辛い人生をね、きっと、補修の民として、奴隷として連れてこられた親でしょう。その人たちの辛いところを通ってきたんじゃないかなと思うんですけど、そのいとこのモルデカイが養父になっているこのエステルでした。それがこの候補者127人か128人の中に選ばれて、このなんていうか、その準備段階に入っていくんですよ。準備段階すごいですよ。6ヶ月間はエステです。もう香りが皮膚から出るくらいのエステで、その次の6ヶ月はお化粧の仕方ですって。6ヶ月お化粧の仕方をプロから訓練されたらすごいですよね。私は今朝3分でやってきましたそうやってね、準備されて王様のところに会いに行きます。このね、6ヶ月間訓練する時の女性たち、候補者たちの心情はね、もう普通じゃないですね。国の期待感があるでしょ。そして、その同じ美しい女性たちとのやり取りでも、もう競争心、嫉妬心、もういろんなのがこう、なんていうか、うごめいているような、そんな場所だったんですけど、エステルはそんなのに全然プレッシャーありませんからね。そして神様を信頼している民の一人ですから、もう全然そういうところに巻き込まれないでいるんです。なので、この担当者畑さんが、あなたちょっとちゃんとやりなさい、このお部屋に住みなさい、部屋まで7人の侍従までつけてもらって、本当に面倒を 見てもらうほどみんなから好かれる人にだったようです。で、この女の人たちが王様に謁見するときには、何でも欲しいものを頼んでいいんですって。指輪からネックレス、耳、イヤリングね、シルクのドレス、何でも欲しいものを要求して、それをつけて王様のとこ行って、王様がノーって言ったらそれ持って帰れるという、そういう多分システムだったと思うんですけど、エステルは何か欲しいかって言ったら、何にもいらない、もうこの担当官があんたこれぐらいもらいなさいって言ったのだけもらえるような、そういう女性でしたね。イベントは盛大だったと思います。120人130人の女性たちが、美しくて、もう美しさとしては甲乙つけがたい人たちがいますよね。今のね、おそらくね、この こんな感じだった時代かと思うんですよ。ミスユニバースとかね、どの一人も美しいじゃないですか。ねえ、どの一人ももうコーツつけがたい、そういう人だったんですけど、王様はこういう美しさにもう見飽きてた。もう毎日美しい人を見てるので、多分見飽きてたんじゃないかとか思うんですね。それでそんなところで勝負しない、エステルに惹かれます。エステルの魅力って何でしょうね。あの、彼女はユダヤ人なので、そのさっきも賛美したような大きな神様、宇宙全部を作られた神様、そしてユダヤの民を導く神様、その神様を信じている人です。この神様を信じている者は、たとえ自分のお父さんやお母さんがいなくなっても、父なる神様を信じて歩めば、もうその人生は本当にお父さんに守られた人生になりますよね。だから精神的っていうか、もう信仰による心の安定感、それは本当に平安を与えてね、他の女の人たちとは比べ物にならない美しさがあったんではないかと思います。その信仰から来る従順さね、信仰から来る謙虚さ、そういうのが多分、その醸し出されていたんではないかと思うんです。素性がわからないエステルがまた王様の目に留まって、そして、王様が彼女がいいって言うわけですよ。もうね、あの側近たちは困って、素性がわからない、あんな人王様になったら困る、あ、王妃様になったら困るんで、第2回目のこの候補探しまでするんですけど、結局どうしたんですか。王様はエステルだったんです。エステルが王妃になりました。王宮での生活が始まりますね。モルデカイは心配で、大丈夫か大丈夫か、ね、あの王宮に行っては様子を見てたと思います。そんなある時にモルデカイがいたところで、兵隊 の、まあ、の家来の2人が王様気に入らなくてね、王様の悪口言いながら暗殺しちゃおうか相談をしてるんですよ。それでそれを聞いたモルデカイは、これちょっとエステルに伝えよう、方法があったんですよね。エステル、あの王様の暗殺計画があるから王様に注意するように言ったらいい。エステルはそれを伝えて、モルデカイがこのように伝えておりますって言ったら、あのモルデカイとエステルの関係まだ分かってないですからね、王様ね。それであの暗殺が免れたんです。だから王様の命はエステルによって、モルデカイによって一回救われたっていう事件が起こりました。これはエステルにとってはすごくね、王様の信頼を勝ち得るもう一つの出来事だったわけです。その次に大事件が起こります。何かというと、王様の側近にアガグ人のハマンという人がいました。このアガグ人というのはアマレク人、ご存知ですよね。アマレクがやってきたとか、アマレクと戦っていっぱい、あの聖書に出てきます、旧約聖書にね。アマレク人の中の王家の血筋を引く人がアガグ人です。イスラエルとのもう敵対関係にあるアマレクの王家の血を引くのがアガグ人なので、その子孫のハマンはユダヤ人って聞いただけでもう民族の敵っていうような、そういう人物になるわけですね。そのユダヤ人がペルシャの中には人口の 20% になるぐらいいたらしいです。だからユダヤ人いっぱいいる、ペルシャ。その中でモルデカイもユダヤ人だって分かってますね。モルデカイがこのハマンに頭下げないの。宮殿のね、なんか何の役割だったんですか、隅っこの方でやるような仕事をしてたと思うんだけど、ハマンが王様に重用されて、だんだんこうあの立場が上になっていくのに、あのモルデカイだけ頭下げない。他の人たちはみんなもうハマン様ってやる、モルデカイは下げない。あのユダヤ人、あのユダヤ人、でもだんだんハマンの中にあの怒りが溜まってきて、抑えられきれなくなってね、これ王様になんとか操って、そしてユダヤ人を全部あの全滅させてしまう。もうね、あのハマンは賢くて、あの王様ちょっとボケっとしてる王様のようなので、ハマンの口車に乗ってね、あ、いいよ、ユダヤ人を殺戮していいよってことになっちゃいました。いつするか、くじで決めましょう。くじのことをプルと言いますね。そのくじを引いたら、いつになったか、約1年後になりました。よかったですね、1年あるので。 準備できます。これくじが1週間後だったら準備できません。で、1年後になったので、ユダヤ人のこの殺戮計画、1年間もうまた127の州にそのそれぞれの言語で言葉がなかった1年後にユダヤ人を殺戮していい、ユダヤ人を全部殺していい、そういうお達しが早馬に乗って送られてしまいました。わあ、 20% もいるユダヤ人、大変なことです。ここでモルデカイがエステルに行きます。あなたしかいないよと、あなたが王様に掛け合ってこれを回避できるようにしてほしい。もしあなたがここで黙って自分だけ安全だと思うんだったら、もう本当にあなたの、ね、私たちの民族が全部ダメになるっていうことを言うんです。で、これは問題でした。どういう問題だったかというと、ペルシャの王様すごい立場ですから、どんな危険も回避するために王様が会いたいと言った人は来れるんです。会いに来れるの。でも王様が会いたいって呼んでないのに王様の方に近づくものは、王様が尺を向けたらその人は近づけます。王様が尺を向けないでおいたら、その人はそのまま連れて行かれて処刑です。すごいルールですよね。でもこれがルールです。で、だからエステルはもう王様から呼ばれないで30日経ってる。で、自分から会いに行きたい時には命がけなんですよ。その王宮に入った時のエステルの心臓はどのぐらい高く打ったことでしょうね。王様がいて、王様の機嫌が良かったんですよ。尺を向けて、エステル来いっていう感じだよね。で、エステルそばに行きます。でもうね、王様はエステルへの信頼がありますね。エステル、何が欲しくて今日来たんだ、王国の半分だってあなたにあげるよっていうね、すごいこと言われるんですけど。で、エステルはその時にはそんなことをハマンのこと言わないで、王様、私は王様とハマンをお食事に招待したいんですっていうことを言うんですね。で、それはもう嬉しい、食事の招待誰だって断れないですね。ハマンも一緒なんで、ハマンももう上機嫌で、で1回目のお食事に招かれました。それでその時にはね、エステルは言わないんですよ。神様とのやり取りがすごく敏感だった女性なんじゃないかなと思うんですが、神様の時が来てない。それで一晩目の昼食の時には何もできなくて、で帰りましたね。王様、ハマンさん、明日もどうぞまたいらしてください。もうハマンはね、王様と一緒に2日目まで招かれたって、もう嬉しくてしょうがない、そういう状態だったんです。ハマンがそこから帰る時、また憎きモルデカイがいたのに、ハマンはいい気分で出てくのに、モルデカイは頭下げない。もうね、ハマンのこのなんていうか怒り心頭、モルデカイだけはもう12ヶ月後に待てない、1年後に待てない、あいつだけはなんとかもう処刑してしまう、走るまで用意して、でその晩準備全部して、明日は王様をまたうまく操ってハマンのやつを処刑しちゃおうっていう考えてるんです。同じ日の夜、王様には何があったかというと、もう盛大なで、もう夕飯を食べたのにお腹いっぱいで、普通だったら眠たくなるのに、その晩王様眠れない。で、眠れなくて退屈だったから、読み聞かせっていうんですか、家来読んで、なんか読んでくれって。で、何読みますかって言ったら、今までの記録読んでくれ。普通だったらね、千夜一夜物語みたいな面白いの読ませるんですけど、なぜかこの時王様が記録の書を読んでくれって言って、記録の書を読んでみたら、モルデカイが王様暗殺計画を報告したのにご褒美をあげてないことが分かったんですよ。ああ、モルデカイに何にもご褒美してあげなかった、これあげなきゃって思ったんです。この二人の、もうこの二つの全然別個な、モルデカイ殺してやろう、王様をやり込めて殺そう、こっちはモルデカイに何かご褒美あげなきゃいけない、全く違う一晩を過ごして、次の日の朝、ハマンは王様にその許可をもらいに会いに行きます。で、王様おはようございますでしょうかね、なんか挨拶したら、ハマンが喋ったらモルデカイが殺戮する計画にやり込められるところです。王様が喋ります。王様が、ハマン、私はね、いっぱい世話になった人がいるんだけど、どうしようかって言って、で、それもね、モルデカイ自分だと思ってるじゃないですか、もうどんどんどんどんプロモートしてるので、で、いや、そうだとしたら 王様の服をあげますね、王様の冠もあげますね、王様が使っている馬もあげますね。普通こんだけ言われると王位を狙ってるって分かるのに、この王様分かんないくせるくせず、ああ分かった、それいいねとか言ってね、でじゃあ広場でお祝いもしてあげようみたいになっちゃうんですよ。もうハマンはもう嬉しくなっていたのに、じゃあ今言ったことを全部あのモルデカイにやってくれって王様に言われるんですよ。それでモルデカイ、もうハマンはもう本当にもうがっかり、失意のどん底に落とされて、その日も帰るわけですね。夕方はまた夕飯です。ハマンの気持ちは複雑ですよね。行きたくない、もう王様のところになんか行きたくない、だけどもう迎えに来ちゃう、夕飯のための。それで一緒に来ます。エステルの家に一緒に来ましたね。そして王様が、エステル、また今晩もこうやって私を呼んでくれたけど、何が欲しいんだい、あなたが欲しいものは国の半分だってあげるよって言うんですね。二晩も招くのには理由があるでしょうっていうふうに王様が察してくれたのかもしれません。神様の時はこうやって訪れました。エステルはこの時に、王様、実は私はユダヤの民族の一人です、私の民族を殺戮する計画が今進んでいます。王様が、誰がそんなことするんだ聞いて、そしてこの男ですって指を指したんです。王様は、自分が徴用していたハマンがまさかお妃様の民族殺戮の計画立てるなんて、ちょっともう混乱しすぎて頭を冷やしに、あの園に出ます、ガーデンに出ます。で、どういうことどういうことだってもうね、幼なりに混乱したんでしょう。この時もうハマンはどうしたと思います？部屋の中でエステル様に、エステル様、申し訳ございませんでした、本当にごめんなさい、ごめんなさい、謝り続けますよね。エステルがこっち向けばこっち来て、エステル様ごめんなさい、エステルがこっち向けばこっち来てごめんなさいね。で、エステルがこっち向いたら、こっちにあの王妃の長椅子があったんですよ。そこにこっち向いてからでしょうかね、長椅子に乗っかって、エステル様っていう、その時に王様の中に入ってきました、このタイミング。それで、私の王妃に恥ずかしめするのか、あの普通の長椅子なんていうのは王様と王妃様しか横になりませんから、乗らないですから、そこに乗っていたハマンを見て、私の王妃に恥ずかしめするのか。でもう家来が呼ばれて、それでもハマンは自分がモルデカイをかけようとしていたその柱にかかって処刑されました。なんという皮肉な出来事でしょう。こうやって結末は、ユダヤ人を殺戮するという計画はなくなりました。なくなれないんです。ペルシャの王様が一回出しちゃったらそれを消せません。次のお触れが出ました。その日にはユダヤ人は、自分たちを殺める者はどうやってでもいいから反逆していいっていうお触れを出すことで、ユダヤ人を守ったんです。でこうやってね、ユダヤ人たちは自分を守りました。ユダヤ人の勝利の時でしたね。でこれはエステル記の後半の方に、これはお祭りをして、いつも覚えていなさい、神様が何してくれたか お祭りをしなさいということで、今でもそのくじを投げた、ね、プルでしょ、その複数形がプリムです。プリムのお祭りって言って、春頃ですけどね、イスラエルの民はこれをお祝いします。プリムの祭りの日には何があるか、シナゴーグとか家でみんなが集まった時にね、エステル記をみんなで読むんです、一族が。そして読んで、ハマンっていう言葉がいっぱい出てくるでしょ、エステル記の中に。出てくるたんびにみんなでね、鳴らし物するんですよ、ガラガラガラ、トントントントンで、ハマンをバカにするっていうかね、そういう感じ で、あとは、ごちそうをいっぱい作るんですけど、ごちそうの中にハマンの耳っていうクッキーがあります。で食べちゃうそうやってね、それ でそれいっぱいごちそう作ったら、貧しい人たちにも分けるお祭りにしなさい、神様の命令ですね。それでお祭りいっぱい作って、そのイスラエルの勝利を、ユダヤ民族の勝利をお祝いするお祭りがプリムのお祭りなんです。このユダヤもそうですけど、旧約聖書を見ると、戦いがあるとね、相手をやっつけた時にはその一族全部全滅させますよね。 あのカナンに入ってた時もそうでしたね。女も子供もってひどいなと思うけど、あの歴史の中で子孫がいるともっとひどい戦いになりますね。だから次の戦いをまあとどめるために、子孫を一緒に処刑するというのがなんかルールみたいなところがあったんだと思います。イスラエルだけじゃないです。もうどの国もそのようです。で、実はこの、ハマンの子供たち10人いたって名前が出てくるんですけど、ハマンの子供たちが処刑されるんですね。柱にかけられて処刑される。あ、これプリムのお祭りの大騒ぎの様子ですけど、これがね、ハマンの子供たちの名前が出ているヘブル語の聖書の箇所です。これ見てください。あの縦にずっと長いでしょ。これ名前なんですけど、10人のこの人たちみんな柱にかけられましたよっていうのを思い出させるようにね、こういうふうにヘブル語で名前が書かれています。まあこうやってユダヤ人の勝利が ありましたね。このユダヤ人っていうのは不思議な民族で、もうローマにしろね、もういろいろユダヤ民族を全滅させようっていうのはいくつもありました。私たちが知ってるホロコスト、ヒトラーのね、ナチスのホロコストもあるでしょ。今もまたユダヤ人がかなり厳しくこうなんか批判の的になっていますね。実際はテロ集団とのテロのやってるのをとどめようとしてるんですけど、まあ、テロとやり取りしてるなんて報道されないような、ね、ところもありますよね。で、まあ、ユダヤ人ってはいつもこうやってね、厳しい目に遭いながら来ました。で、これどういうことかというと、旧約聖書の中ではユダヤ人を全滅させたらメシアが生まれないんです。イエス・キリストがこの地に来ない、メシア人のメシアのユダヤ人の中に女の子孫を送るって、書籍の3章15節ね、現福音プロトイヴァンジェリズムというところに書かれてます。だからユダヤ人の人がいなくなってしまえばメシア生まれないので、サタンはこういうことをしたいんです。旧約聖書の中はこうです。新約聖書はメシアが来ちゃいました、もう贖いを成し遂げて復活を成し遂げて、もうその私たちに救いをもうオープンしてもう分かるような形にしてくれました。それでもユダヤ人をダメにしたいのは、それを信じないようにするためのね、もうサタンのもう方策です。まあこういうところを通りながらだけど、神様の計画はとどめられません。アブラハムに提供した、私はあなたを祝福する、あなたを祝福する人を祝福する、あなたの子孫を祝福し、あなたの子孫を通して全民族、世界の、ね、神様が作られた命の全部を祝福する、創世記の十二章のアブラハム契約です。これの契約がずっとずっとずっと続いてるんでしょう。イスラエルの民がエジプトで奴隷でなんかいてちゃダメなんです。約束の地に入って、約束の地から全世界に、ペンテコストの時に福音を携えた人たちが世界に散っていかなきゃいけない、それがユダヤの人たちに託された使命だったんですけど、まあ、そのためにはユダヤ人殺されちゃダメなんです。で、この時も神様の不思議な介入がずっと続いて、今まででももう分かったでしょ、もうエステル、そんな候補に上がる人物じゃないです。生まれもひどい、立場もひどい、親もいない、でも神様の選びがあったんです。そして、それからのタイミング、その担当者が彼女を見かけた時ね、でなければ連れてこられない、その後のもう細かい細かいタイミング、そのハマンと王様のやり取りのタイミング、もう神様という言葉がエステル記には出てこないのは皆さんご存知でしょう。見てこないけど神様の手がもうあちこちにあります。神様は御心を実現するために歴史を進めます。でそのために私たちを用いてくださいます。私たちがどんな過去があっても、どんなに弱くても、神様が弱いところを埋めて使ってくださいます。神様に用いられるためにはどうしたらいいか、清い器でいる必要がありますね。ここにおいしい なんだろう、お茶ですかね、用意していただいたんですが、これね、飲みます、私いただきますよ、うん、美味しいです。でもここにわかめのカスがついてたらちょっと飲めないですねで、これわかめ味噌汁つけ入れた後のようなコップだったら使えません。やっぱきれいで飲める使えるものだったら使います。神様に用いられる時の条件、清い器でいることです。神様に信頼して神様に用いられる器でいる時、この世の考えに揺らされないで、自分の考え、自分もほら、もう罪人ですから、ほっとけば罪深い考え出ちゃうので、それにも揺らされないで、もう神様を見上げて、神様の価値観で、清い心をね、持ちながら、神様に従っていくときに、神様がとんでもないことをなさいます。びっくりすることを神様なさいます。パリサイ人たちはびっくりすること嫌だったですね。ずっと今までやった伝統ね、これを守ることが神様に仕えることだと思っていました。でもね、イエス・キリストはびっくりすることをしました。神様の御業を体験していったんですね。私たちもチャレンジですよね。なんか一旦落ち着いてしまうとそれをずっと守りたくなりますから、そうじゃなくて、神様今私の人生の中にどういうことをしようとしておられるんだろう、もう一回こう毎日曜日来る、教会行く、教会奉仕するっていう、こういうルーティーンから外れて、神様は私の人生であなたは何をしようとしておられますか、私をどうやって用いていただけますかっていうね、そういうことを聞いてみる時を持ってもいいんではないかなと思います、ね、それは教会にも言えるかもしれませんね。神様はこの教会にすごい御業をしてくださって、ペンテコステの時のようにもう窓から人が覗きに来て、この教会何が起きてるの、なんかそういう教会が日本にいっぱいできるのが、まあ、私の、まあ、なんか夢というか願いですね。なんかそんなことがね、この素晴らしいお金目の教会にも起きるように、期待してこれからお祈りしたいと思います。一緒にお祈りしましょう。30秒ぐらいですかね、ちょっと静かな時持ちますので、今語られているイエス様に向かって皆さんどうぞ応答してください。愛するイエス様、本当にあなたが素晴らしい御業をこの地上に成してくださり、それを引き継いできた人たちによってあなたの御業が続いていることをありがとうございます。その中に私たちも加えられ、使徒行伝29章本当に私たちが体験させていただいていることをありがとうございます。どうぞあなたの御業が私たちの人生の中に、そして私たちを通して周りに広がっていくために、どうぞ私の小さな人生ですけど、どうぞあなたが用いてください。お一人一人の信仰と献身と賜物と命と、全てをどうぞあなたの栄光の道具としてお用いください。この教会にあなたの御業を表し、主をどうぞあなたの真理の素晴らしさ、ここを通して広げられていくように、建てられている器の一人一人をあなたが大きく用いてください。期待してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。